琵琶湖から鈴鹿山脈を越えて伊勢湾までの広域観光へ。岡崎、石暮トンネルが開通して交通量が増え、たくさんの人が道の駅奥永源寺渓流の里を訪れていると伺っています。県域を越えた観光振興について市としての具体的な取り組みは何かお考えでしょうか。市長、広域観光という切り口では琵琶湖から鈴鹿山脈を越えて伊勢湾までという計画も持っており、隣接する三重県いなべ市から三重県全体まで交流を深めていきたいです。3年前から鈴鹿山麓無限会議というものを開催しています。滋賀県側は東近江市、蒲生郡日野町、甲賀市、三重県側はいなべ市、菰野町、四日市市、鈴鹿市、亀山市と観光を基盤にした交流です。まずは観光で広域的なことができないかということも模索しながら進めているところです。北、観光というのは県境も地域も超えて来訪者の皆さんがこの地域全体を見に来られるわけですから、まさに広域的な発想が必要だと思います。我々観光協会もいなべ市や松阪市の観光協会の皆さんと提携しながら情報交換や共同イベントも行っています。一本のトンネルの開通でこれだけ変わるのだなと感じています。世界に誇れるものが満載の東近江市は素晴らしい。岡崎、今後の市の観光政策に期待することなどをお聞かせください。北、観光協会は民間としてフットワークの軽さを生かしながら行政と二人三脚でやっていきたいですね。一方で八日市商工会議所、東近江市商工会、JA をはじめ、まちづくりに頑張っておられる多くの団体の皆さんも観光に関わる事業をたくさん行っておられます。多くの団体が連携しながら、共に同じ方向性を持って東近江市の魅力を外向けにアピールできる機会があればと思います。例えば、東近江市まるごと in 東京として、本市の良さを東京で市長がトップセールスを行うとか、波及効果で本市にいろんな形で還元されればいいですね。夢やロマンを持ちながら、一方でそろばん勘定もしっかりしておかなければいけません。観光政策にはお金もかかりますし、我々自身も努力していかなければと思っています。岡崎、最後に市長から東近江市の魅力について市民の皆さんにメッセージをお願いします。市長、市民の皆さんへのメッセージというよりお願いです。昨年10月に京都市左京区にある大原三千院にゆかりのある木地市の関係で是隆親王1120年御恩期に皇嗣として呼ばれました。大原地区の住民の皆さんを見ていますと、びっくりしたことに総動員です。もちろん商工会議所や経済団体が中心ですけれども、一住民までが何らかの役割を担って全国から見えるお客さんをもてなしていました。本市に目を向けた時、私たちがもっと市民の皆さんに呼びかけて参画をお願いしなければならなかったのではないか。観光政策を実現するためにはまだまだ努力が必要だなと思いました。市民の皆さんには本市には自然、歴史と文化、地理的優位性をはじめ世界に誇れるものが足元にあることにまず気づいていただきたい。私たち自身が気づかないと自信を持って市外から人を呼べません。一人一人に本市を宣伝してもらいたいですし、東近江市は素晴らしいところだという思いを持っていただけたら嬉しいですね。そこが出発点だと思います。そして役割分担です。行政も人的資源が限られていますので、どうしても地域の皆さん、経済界、何よりも観光協会が動いていただくこともお願いしていかなければなりません。これからも観光政策の実現に向けて頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。市民の皆さんも健康に留意され、素晴らしい一年となりますようにお祈り申し上げます。プロフィール、北義道、大学卒業後家業の酒造業を継ぎ、平成7年に北酒造株式会社の代表取締役に就任。経済界活動は現在、滋賀県酒造組合副会長、八日市商工会議所上議員、近江八幡納税協会副会長を務めるほか、平成28年6月から一般社団法人東近江市観光協会会長に就任。新春対談の様子は 東近江スマイルネットで放送します。1月1日祝日8時13時20時30分1月2日月曜10時30分15時30分23時1月3日火曜8時13時18時4日水曜から8日日曜も放送します。詳しくは東近江スマイルネットの番組表をご覧ください。市長の町に愛着と誇りについて、食文化の中で大切なことは地産地消だと思っています。本市ではすでに学校給食に使うお米は 100% 地元産の大見米を、野菜も可能な限り地元産を使わせていただいています。自分たちの住む町で自己完結できるようにしたい、市外に行かなくても東近江市で買い物したり遊んだりできることが大切です。市民の皆さんが買い物できるお店や遊べるところを作りたいですね。やはり娯楽施設がないと、特に若い人たちが夢を持って生活できないと思います。この町に生まれて暮らし、生涯を終えるときに本当に素晴らしい町でいい人生を過ごしたねと実感してもらえる町にしたいと考えています。